島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は一般社団法人富岡プラス事務局長の杉本亮さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉本さん、私が今お邪魔しているここ富岡町のなんていうところなんですか？
ここはですね、富岡町夜の森にありますギャラリーソラさんという建物をお借りしております。
はい、ソラっていう大きな看板があるので、はい、もしかしたら皆さん覚えてらっしゃる方多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、町民の方であれば、ここがメインの通りなので、通りを通られる際に、ソラの看板は目にされたことがあるかと思います。
はい、元々はどんなところだったんですか？
元々はですね、ハウスメーカーさんの、展示場と、それから相談所、それとちょっとした美術品とか、家具なんかを展示しておくスペースだったと聞いてます。
はい、そこを現在お借りしている状態なんですね。はい、で、なんて呼んでるんですか今は？
今はですね、ライトアップの詰所ですね。
詰所と呼んでるんですね。はい、詰所の役割っていうのは？
詰所の役割というのはですね、まず、道に迷った方、それと道を訪ねてこられた方の案内と、それと我々が、何かあった時にすぐ出られるように、待機していて、それと、たまに来られる方にトイレをお貸しすると。
なるほど、大事な役割ですね。
大事な役割です。
そうなんですよ、夜の森の桜のトンネルずっと見てくるとなぜかここに着くというね。
そうですね、桜のトンネルをずっと歩いてきていただいて、帰還困難区域のゲートの手前に、
はい、あります。
あります。
はい、今もつい今もお客様が見えられました。海外の方かなと思ったら日本語が流暢でちょっとびっくりしましたけれどもね。
感じも上手なお客様でしたね。
はい、そしてそもそもの話を伺いたいと思います。はい、一般社団法人富岡プラスというふうにご案内をしましたが、この富岡プラスが設立されたのはなぜだったんでしょうか？
これはですね、今から約2年前なんですけれども、避難生活が長くなっていて、富岡に関する町民の関心が少しずつ薄らいできている時に、町内の有志の方で、何とかしなきゃいけないよっていうので集まって、はい、たのが一番最初で、それからですね、いろんなことに取り組んでいく上で、個人がバラバラに物を言ってもしょうがないと、で、一つのきちんとした組織を作りましょうというのが、きっかけだったと聞いてます。
それが2年前で、去年ぐらいから徐々に徐々に組織を作るために動き出して、はい、会議を重ねて、設立日はいつだったんでしょう？
設立日がですね、会社登記日が、今年の平成29年の1月17日になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
早3ヶ月というところですけれども、この3ヶ月間やってきたことはいろいろあると思うんですが、まず富岡プラスってどういう組織、どういう団体なんですかって聞かれたら、はい、皆さんどんなふうに答えてらっしゃるんですか？
うちの代表理事はじめ職員みんなですね、失われた富岡町、ふるさと富岡町を、今まで以上に魅力ある町に、 していくためにいろんなことをやっていく、うん、よろずやということで、話をしてます。
もう何でもやるという。
何でもやります。
気合い入ってますよその気合いをですね、この3ヶ月間少し伺っていきたいと思います。実際にどのようなことをやってこられたんでしょうか。
この3ヶ月はですね、うん、今の気合とは裏腹に、うん、会社設立の事務手続きと、
はい、
それからですね、
大事です、はい、うん、
職員の採用試験を行いました、はいはい、でおかげさまで初めはですね、誰も応募してこないんじゃないかっていう不安は確かにあったんですけれども、うん、はい、17人の方に応募いただいて、
はい、
そのうち2人を採用させていただきました。
すごい倍率ですね。いや、そのお二方おめでとうございます、勝ち取りましたって感じですね。
ありがとうございます。
そしてそれ以外にももちろんありますよね。
で今ですね、皆さんお越しいただければ、楽しんでいただけるライトアップの方の準備を、約1ヶ月半ぐらいかけて、行ってきました。
はい、夜の森といえば桜のトンネル、はい、トンネルといえば毎年行われていたライトアップ。準備すると言ってもそんな簡単には光らないんです。いろいろ大変だったんじゃないですか。
そうですね、うん、ライトアップするためのライトが少し大型のライトなんですけれども、150棟手配しなきゃいけなくてですね、なかなか一つのお店でそれだけのものを揃えることができずに、かなりいろんなところに声をかけていただいて、協力していただいて150棟を揃えることができました。
すごいですね。本当になんか全てのつながりを使ってっていう感じだったんでしょうね、はい、そのおかげでライトアップが実現いたしました。いつからスタートしてますか。
4月1日から16日まで、夜の6時8時の間でやってます。
桜の花っていうと4月1日に咲くってことはなかなかないと思うんですけれども、その日にしたのには、
4月1日のライトアップ開始については、4月1日の午前0時をもって富岡町の一部の、避難指示解除が行われましたので、それに合わせてそれを記念するような、うん、イベントとして、ライトアップの開始を決定しました、
うん、ここを目印に帰ってきてくださいとか遊びに来てくださいってそんな思いが、ね、込められてのライトアップスタートとなりました。時間は何時から何時まででしょう。
夕方6時から8時まで毎日やってます。
毎日やってます、はい、毎日やるとなるとですよこれまた大変だと思うんですけど、ね、見回りとかもされてるんですよね。
見回りもしますし、うん、ここの桜並木2箇所あります、
はい、
で1箇所は仮設電源で、タイマー制御が効くんですけども、はい、もう1箇所の方は一部発電機を回さなきゃいけなくて、
ま、さか
発電機の、はい、指導と、
はい、
それからここ以外に、お寺にも協力していただきまして、この先、2キロぐらい行ったところに宝泉寺というお寺があります、
はい、
そこにしだれ桜がありまして、はい、そちらのライトアップもしてます、
はい、
でそこも、発電機です
すごい、
は
い、
ちょうどその中間に、また個人のお宅なんですが、木蓮の大きな木がありまして、
うん、
白い花を、
はい、い
咲かせておりますので、はい、そこも、発電機でライトアップしてますので、はい、その3箇所の発電機を回す仕事もあります。
見て回って警備をして発電機つけて消して、
はいは
い、いろいろと大変だと思いますけれども、それ以外にも4月8日には、ね、久しぶりのイベントが行われました ね、
はい、富岡町の方で、主催しているイベントに合わせて、我々富岡プラスの方でも、まあ、こちらのギャラリーソラさんをお借りして、独自のイベントをさせていただきました。
お客さんの様子はいかがでしたか。
久しぶりに来て、やっぱり桜は綺麗だねとおっしゃっていただきながら、再会を楽しんでいる方が多く見られました ね、
そういう光景見てるだけでね、
嬉しくなります
よね、はい、はい、最後になりますけれども、はい、これからのことを聞かせてください。
はい、これからですね、避難されている町民の方が戻りたいと思うのはもちろんのこと、そうでない方、富岡町に関係ない方も、町を見て、素敵な町だと感じていただいて、住んでみたい、行ってみたいと思えるような町づくりをしていきたいと思ってます。
ぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
今日は富岡プラスの杉本さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
CHR 存在感を放ち続ける独創的なデザイン、感性の領域まで鍛え上げた走り、全てに妥協することなく格好と走りを突き詰めたコンパクトクロスオーバー、 CHR ついに誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。